京都府議会だより、No.38。桃山高等学校2年生、堀江瑞希さんに題字を書いていただきました。発行、京都府議会。編集、京都府議会広報校長会議。京都府議会ホームページ。インターネット、京都府議会ホームページで検索。ツイッター、インターネット、京都府議会ツイッターで検索。フェイスブック、インターネット、京都府議会フェイスブックで検索。災害と府議会の歴史。今年に入り、猛威を振るっている新型コロナウイルス感染症。この困難な状況に打ち勝つため、府議会では府民の皆様の声を聞き、必要な予算案の議決や国へ支援を要望してきました。このように災害時に迅速に対応できるのは、府議会がこれまでから取り組んできた過去の教訓があるからです。今回は災害と府議会の歴史についてご紹介します。昭和28年南山城大水害。災害と府議会の関わりを振り返る。昭和28年8月14日の夕刻から降り始めた雨は、翌15日にかけて降り続き、鈴木郡、宗楽郡において豪雨となり、多くの尊い命が失われ、被災者総数は約2万8000人に上りました。この災害を受け、府議会は8月18日、急遽臨時府会を開催。災害対策にかかる5億3500万円の追加補正予算等を可決するとともに、京都府会南山城災害対策本部を設置し、被災地の復旧に向け、国への要望などを行う対策にあたりました。写真が9枚あります。1枚目。濁流渦巻く棚倉村、現在の木津川市北端。2枚目、3枚目。国務大臣を迎え、災害に対処する府会代表。4枚目。わずかの対策本部で状況を調査する議員。5枚目。臨時府会での黙祷。6枚目から9枚目。被災地の視察の様子。写真終わり。平成に入り、豪雨等により、府内各地で自然災害が頻発。平成26年8月豪雨では、北部地域において、8月16日から17日の明け方にかけ、観測史上最多の雨量を記録し、河川の氾濫、土砂崩れにより民家や道路等への被害が発生しました。府議会では災害からの早期の復旧・復興を図るため、8月臨時会を開催。本会議の開催に先立ち、建設交通及び農商工労働常任委員会が、それぞれ被災地の状況を調査し、被災者の生活再建、中小企業や農業等、産業、道路、河川などの復旧・復興を支援する総額約136億円の補正予算及び災害対策に関する意見書を可決しました。写真が3枚あります。1枚目、福知山市内の様子。2枚目、議長が知事と一緒に国へ支援を要望。3枚目、常任委員会での被災地調査。写真終わり。 京都府マルチハザード情報提供システム。常に災害リスクをチェック。災害情報を選択して洪水浸水想定区域や避難施設の位置などを見ることができます。インターネット、京都府マルチハザードで検索。6月定例会から。令和2年6月11日から6月30日までの20日間の会期で6月定例会を開催。5日間の代表一般質問において知事提出議案をはじめ、不正全般について質問を行い、知事提出議案17件を可決、人事案件は同意しました。可決した主な議案。京都府府税条例一部改正の件。警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例一部改正の件。府道宇治小屋線道路新設改良工事請負契約締結の件。令和2年度京都府一般会計補正予算第3号。代表質問。令和2年6月16、17日に行われた代表質問の主な内容は次の通りです。質問順。京都観光を回復・発展させるためには。田中幹子、府民、宇治市、久世郡。質問。京都の観光を着実に回復・発展させるには、府民が京都の良さを再認識する取り組みを進め、府内観光関連事業者に寄り添い、将来の京都観光の需要に結びつける施策が必要と考えるが、どうか。答弁。安心安全の確保とともに、府民の皆様に府内の素晴らしさを再認識いただく期間、本格的な国内観光振興の準備を進める期間、本格的な国内観光振興に取り組む期間の3段階に分けて施策を展開していく。また、危機克服会議で議論し、新しい観光の実現を図っていく。新型コロナウイルス感染症に特化した病院の確保を。菅谷博士、自民、京都市山科区。質問。陽性患者を受け入れる病床数を確保し、軽症者等を隔離・療養する民間宿泊施設数を拡大するとしているが、進捗状況はどうか。また、感染症に特化した病院を確保すべきと考えるが、どうか。答弁。陽性患者の入院病床数は、重症者用86床を含む431床、また軽症・無症状者のための宿泊療養施設を開設し、338室確保しているところ、受け入れ病床の集約化を図る感染症に特化した病棟の整備についても調整していく。社会福祉施設での感染発生時の対応等は。園崎博道、自民、常陽市。質問。高齢者福祉施設等で感染が発生した場合、他県では施設の病院化を行った例があり、その他、施設の中にスペースを確保する、施設外で病床を設ける、医療機関の中でケア体制を整えるといった対策が考えられるが、どうか。答弁。感染が発生した施設には、 府内の感染症専門医などで構成するサポートチームを派遣し、感染の封じ込めを徹底して行ってきた。病床や宿泊施設の拡充を進めるとともに、必要な資機材の整備など、施設の感染拡大防止の取り組みを支援していく。ウィズコロナ社会での移住促進の取り組みは、森口徹、自民、京丹後市。質問。本府の京都府移住の促進のための空き家及び耕作放棄地等活用条例が本年度末で失効する。感染症の影響により地方移住の流れが進みつつあると考えるが、同条例を今後どのようにしていくのか。答弁。移住政策を空き家対策や耕作放棄地の活用など限定的に捉えるのではなく、地域振興や街づくりを進める重要な施策として抜本的に見直したい。移住政策が地域創生を牽引していくような条例となるよう検討していく。大学生が京都で学び続けられるように。馬場康平、共産、京都市伏見区。質問。感染症や災害など、どのような事態が発生しても、学生が学び続けられる支援が必要。本府も国に授業料半額支援を求めるべきと考えるがどうか。また、本府独自の給付型奨学金や家賃等の補助制度を創設すべきと考えるがどうか。答弁。各大学では国の制度である年収380万円未満世帯を対象とする入学料・授業料の減免や給付型奨学金の手続きを進めているところ。府としては、こうした学生向けの支援が十分活用されるよう、引き続き各種制度の周知に努めていく。感染症を前提とした複合災害対策を、村井博氏、公明、宇治市、久世郡。質問。本府は、これまで地震や大雨などの複合災害を想定し、防災訓練などを積み上げてきたが、今後は感染症を前提とした複合災害に対応するための避難計画の策定、避難訓練の実施等が必要になると考えるが、どうか。答弁。京都府地域防災計画を改定し、避難所の3密対策などを追加した。今後、市町村の地域防災計画や地域の避難計画が感染症対策を踏まえた内容となるように助言を行い、原子力災害時の住民避難を含め、感染症対策を踏まえた総合防災訓練等を実施し、避難計画等の改善を図っていく。一般質問。主な項目。6月18日木曜。荒牧隆三、自民、東山区。文化財所有者に対する支援について、府立医科大学におけるがん最先端医療について、小原舞、府民、舞鶴市、東京一極集中からの脱却と地方分権の推進について、安心して子供を産み育てられる環境づくりについて、浜田義行、共産、北区。外需頼み、 外国人観光客頼みの経済のあり方について、大学生の経済的負担の軽減について、田島義光、自民八幡市、災害時における効果的な情報提供のあり方について、八幡市内一級河川の内水排除について、中村正隆、自民、亀岡市、府民共同型インフラ保全事業と緊急浚渫事業について、中小企業への資金繰り支援と緊急融資について、6月19日、金曜、石田宗久、自民、左京区、自然災害発生時における避難所のあり方について、新型コロナウイルス対応に必要となる医療資材の水準や性能について、水谷治、共産、宇治市、久世郡、大型プロジェクトの常陽市東部丘陵地開発、京都舞鶴港開発について、洛南病院施設整備計画について、宇本和久、自民、木津川市、総楽郡、関西文化学術研究都市の取り組みについて、南部地域の道路整備について、梶原秀樹、府民、山品区、新型コロナウイルスに負けない子育て環境と子どもの夢・希望が実現できる京都府について、交通崩壊の危機について、6月22日月曜、諸岡光、公明、右京区、オンライン診療について、ギガスクール構想について、島田恵子、共産、右京区、新型コロナウイルス感染症に伴う障害児・者・福祉施設への支援について、医療的ケアを必要とする人たちへの支援について、堤淳太、府民、長岡京市、お得に郡、次年度新規卒業者等への雇用支援について、技術スタッフを含む文化芸術関係者の支援について、荻原豊久、自民、宇治市、久世郡、教育分野における新型コロナウイルスへの対応について、向島宇治線の移設について、その他の項目は、府議会ホームページをご覧ください。インターネット、京都府議会ホームページで検索。9月定例会の日程、予定。会期、9月14日月曜から11月2日月曜。代表質問、9月17日木曜、18日金曜。一般質問、9月23日水曜、24日木曜。25日金曜。常任委員会、9月28日月曜、29日火曜、30日水曜。特別委員会、10月1日木曜。決算特別委員会、10月7日水曜から30日金曜。問い合わせ、京都府議会事務局総務課、電話 075-4-6-0-0-0 414-5551、ファックス 075-441-8398、 E メールアドレス gikaishomu@perf.kyoto.lg.jp。 次回の京都府議会だよりは12月に発行します。